Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース空海 IT ニュース1928回、9月10日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
気持ち悪いよね。
あ、なんとなく似てきたな。
こんばんは、すきちゃんです。
こんばんは。はい、今のすきちゃんは誰の真似をしたでしょうか。
当たった人には褒めてあげよう。
褒めてあげよう。けいちゃん、じおちゃん、あうちゃん、いかりんぴかりんさん、こんばんは。
こんばんは。
誰もわからないんだ。
似てないということですね。
ジョーちゃん、はてな。
残念だ。
残念だ。今、配信始める直前まで、このシャツって何ですか？
うん。
これはどこで、何系でやってるんだっけ？
でっけ。
TBS 系かな？
あ、すごい、あうちゃん、そうそう、ゆうさん、ゆうさん。
うん。
あ、テレビ見てんだ。
なん
だ。
あ、見てたんだ。ゆうちゃん、こんばんは。小枝さんって何？桂小枝？
小枝ってどれ？
小枝って桂小枝さんぐらいしか思いつかんけど。
探偵なんと、なんとスクープ。
ナイトスクープ。うん。キリバヤハルの CM しとった人。
ああ、そっちにとった。それじゃあそっちで行こうか。
なんか鼻つまんで問い切りで喋ると、ゆうさんに似るらしいですよ。
ちょ、みっちゃんやってみ。
気持ち悪いよね。
違うな。
全然違う。なんかそれ、吐息じゃないや。ゾウさんが、ゾウさんみたいなね。全然吐息じゃない。
ゾウさん、ゾウさん。これも似てねえな。
だね。
だね。暑かったね。今日も暑かった。汗だらだらですよ。
いやー、もう AK って感じですね、本当に。
うん、そう、あうちゃん、今冷凍餃子と冷凍チャーハンの中話題に変わりましたね。日霊フーズさん、
あ、テレビつけてんじゃん。みっ
ちゃん、あ、音落としてるけどね、テレビはつけっぱですよ。
あのマーライユー、マーライなんていうの、ピラフ、
マーライオン、
違う、あの小栗旬がやっとるやつ、マーラー油、マーラー油とニンニクなんとかチャーハンっていうのが美味しいよね。
うーん、そこまで見て食べてない。はい、東京は27年ぶりの暑さだったそうですよ、今日。
東京？
東京。
27年？
9月に入ってからの猛暑日。
うん。
まあ、あちこちで熱中症で運ばれてる人もいたみたいですけどね。
どれぐらい行ったの？
今日の最高気温は、岐阜の多治見で 37.6 度。
うん。
あと、岐阜で 37.4 度。東京は2日連続の猛暑日 35.6 度まで上がったらしいですよ。
うーん。
9月に2日連続の猛暑日は1992年以来27年ぶり。
いや、なんか、8月より暑いかった気がする、昨日、今日。
湿度が高かったよな。まあ、台風の影響なんだろうけどな。
あの、フェーン現象だよね。
うん。前回も台風が逃げた後、ぬくかったじゃない。
うん、ぬくかった。
うん。
湿度。
いや、ありませんよ。まあ、大きな被害をもたらした台風15号は、温帯低気圧に夕方変わったみたいですね。
あ、今もう海におるの？
うん、もう海の上。ただこの後次の台風が熱帯低気圧の状態で雲が集まってきてるみたいですよ。
そういう話はあんまり聞きたくないな。
まあ被害があったとこはまだまだ停電も回復しないみたいですしね。
なんか今日佐川さんの話では、うん、千葉県だけは荷物なんか配達できんって言ってなんかいう話。
なるほどね。まあ、台風とは全く関係ないですけど、今日の夕方、鳥取県の倉吉市、鳥取県の米子と鳥取市の間に倉吉ってとこあるんですけど、ここで1時間に100ミリの雨が降ったんですよ。線状降水帯みたいな感じで断続的に降ったみたいですけどね。まあ、夕方には警報は解除になってましたけども、はい、ということで、まあ、千葉の方はまだしばらく復旧まで時間かかるかなって感じはしますんでね、十分お気をつけくださいね。井口さん、何か光化学スモッグ注意報出てた。僕は小学校の頃はしょっちゅう出てたけどな、光化学スモッグ注意報。
これ都会の方しか出んやつでしょ
昔はね。でも最近は、今年はなかったかもしれない。去年は島根県も注意報までにはなってなかったかな。
あ、なんか一回あった、なんか外出るなって。
そうそうそうそうそうそう。もう都会だけのもんじゃないですよ、光化学スモッグ注意報は。
この田舎部は中国の方から流れてくるんですよ。
そうだな、化学物質が。
どうした、風邪ひいた？
あ、僕
なんか
風邪ではないと思うけどな。ただ
なんかいつもの上上に加えてえへんえへんと言ってるけど、
えへんえへんえへん。
アレルギ
ー？いやー違うと思うけどな、わかんない。
私毎年この9月ぐらいダメなんよ、咳が止まらんくなるの。あのヨモギって言われたかな、病院で。
あ
ー、でヨモギ、あの電話の業務に戻ったじゃない、うん、仕事が、
うん、
大変なんよ、咳がお話し中に出始めるから。
さ、部屋が乾燥してる部分もあるんじゃない？暑くてエアコンが。
いやいや、
そうでもない。
いやいや、もう不思議にこの時期だもん。
マスクとかしそうかな。
いや、
抜くったらしいのにマスクのはせんか。
抜くったらしい。
まあ
初めて聞いたその言い方。
抜くったらしい。いいわ。
初めて聞いた。
そうなのね。ちょっと勉強になったね。
大して役に立たんな。
はい、それじゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ。
はーい。
まず最初はですね、こちらは鳥取県国際定期便利用促進協議会というローカルなページにあった記事です。米子ソウル路線に乗り放題、ミントシャトルバス19という記事が上がってました。米子とソウルに国際線が今、定期運行、毎日じゃないですけどね、飛んでるんですけども、これがですね、1万5000円で乗り放題だそうですよ。
今韓国行く人少ないけどないの？
多分そうだと思います。
やだ。
でも1万5000円だよ。
いけえな。
乗り放題。
いやいや怖いな。
9月15日から10月の15日までの1ヶ月間ですけどね、何回乗っても1万5000円です。
本当に？
本当に。ただし、このチケット10枚限定なんですよ。で、応募期間が、今日から9月20日までの予定だったんですけども、今日の時点ですでに10名を超えたんで、申し込みは今日の23時59分までに短縮されました。で、応募受付の中から抽選で10名様にこのチケットを発売しますと。
それこそ仕事で行く人にはいいよね。
ああ、まあビジネスで使う人にはいいかもしれないね。安く上がって。
プライベートで行きたい、このご時世に。
夕方ローカルニュースでちらっとこのニュースやってたんですけども、韓国から帰ってきた旅行客の人は特に変わりないっていう話をしてましたけどね。どこまで変わりないかよくわかんないけど、
普段と
まあしょっちゅう行ってる人なんでしょうけどね、そのインタビュー受けてた人は。で、ただこれ米子ソウル便って週3便しか飛んでないんですよ。日曜、火曜、金曜、それぞれの出発だから、インチョンから米子に来て、その便が米子からインチョンに戻るというのが、日曜日、火曜日、金曜日だから、日帰りで使うということはできないんですね、これ。残念ながら
日帰り船だろ、旅行行ったら。
あ、でもこの1万5000円で何遍も乗れるんなら日帰りする人いるんじゃない？あの便があればね。ちょっと韓国行って焼肉食って帰ってくるとか。
まあ、
職種にピピピッとは来ないか。
ちょっとな、なんか平和な街ならいいけど。
確かにね。はい、あうちゃん、隣国とはいえ1万5000円は安いね。まあ確かに安いですよね。のぶすみさん、こんばんは。申し込み終わったみたい。
テレビの中では、テレビのニュースでは今日いっぱい受付するみたいですよ。
次に書いてます。
ん？ああ、そうそう、本日受付分までで。はい、ということで、まあちょっと韓国は危険がいっぱいって気もしなくもないですけどね、今の時期は。
でもさっき行きたい言うたもん。
まあね、安いっちゃ安いじゃん。
ちょっとでもな、
通常片道2万いくらって言ってたからな。片道分よりも安い。
だけ、あの韓国が目的地じゃなくて、それこそあのインチョン空港で
経由する、
乗り換え、乗り換えっていうか、なんていうかな、あの、なんとかなんとかっていうやつ。そうそうそうそうそう、うん、それ乗りようにいいかもしれないね。
ああ、まあそれはいいかもね。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。台風15号の影響、携帯各社の復旧エリアマップでも案内という記事が上がってました。9月8日から9日にかけて関東地方へ襲来した台風15号の影響により、いくつかの地域で携帯電話がつながらない状況が続いています。各社では復旧エリアマップとし マップとして地図上で携帯電話がつながらない場所を分かりやすく案内していますということですね。伊豆の山間部のほか、房総半島では広範囲にわたって影響が出ていることが示されています。一方、陸のことと伝えられた成田空港周辺は携帯各社ともサービスエリアとして機能していることも分かりますということで、これURL の記事の下の方に各社の、復旧エリアマップっていうリンクがついてますけども、3社ともほぼ変わんないとこが普通になってるね。ドコモの場合はフォーマと LT と分けて表示ができるみたいですけども、基本的にはほぼ同じ場所がまあ普通状態、現状でもね。ドコモさんは、地図上に無料充電サービスしてる場所とか、移動基地局がここで今仕事してるよっていうのも地図上に載せてくれてますね。まあ、停電がまだ復旧しないっていうのも大きいだろうな、これ。
そうですね。
基地局電気がなきゃ当然ですけども、通話できませんからね。はい。それでは次の記事です。こちらは。iPod Love さんの方にあった記事です。土壇場で iPhone 11 Pro の価格、スペックがリーク。120度広角レンズ搭載で999ドルからという記事が上がってました。今夜、正確には11日の午前2時から、Apple のスペシャルイベントがありますけども、ここで発表されるであろう iPhone3 機種。こちらの情報がリークしてると。これ中国語で書かれてるんで、中国で出てきた情報なんでしょうけどもね。製品名ですが、これまで通り iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max となっています。発売日は9月20日。価格については以下のようになりますということで。iPhone 11 64GB が749ドル、128GB が799ドル、256GB が899ドルということですね。そして iPhone 11 Pro 128GB が999ドル、256GB が1099ドル、512GB が1199ドル。で、iPhone 11 Pro Max。液晶のでかいタイプですね。128GB が1099ドル。256GB が1199ドル。512が1299ドルと。で、11 Pro と11 Pro Max のトリプルレンズカメラには120度の広角レンズが新たに搭載されます。 他の2枚のレンズは iPhone 11と共通で12メガピクセルの標準レンズと12メガピクセルのズームレンズ、倍率については不明ということだそうですね。で、本体カラーは11のみ黒、白、赤、黄色、緑、紫の6色からのカラーバリがあるということだそうですね。で、ここで、よく名前が出てくるミンチークーさんが、レポート、最終レポートというのを出してて、そこの中で、18W 電源アダプターは iPhone 11 Pro、11 Pro Max のみに同梱されると。で、ケーブルはライトニングトゥ USB-C ケーブルが同梱される。で、ここがちょっと気になるとこですが、Apple Pencil はサポートしないという情報が出てるんですよね。あれだけペンシルがつくんじゃないかという噂が流れてたんですが、最終的にはこれを否定してると。で、もう一つ否定してることがあって、双方向ワイヤレス充電はサポートしないというふうに伝えられてるそうです。ペンシルなくなっちゃったのね。土壇場になって。
双方向
ワイヤレス充電っていうのは iPhone 同士を重ねて充電ができるっていうパターンなのかな。Apple Watch が充電できるっていうパターンなのかな。iPhone で。
ああ、なんか話あったね。でもそれなくなったんだ。
どうも、双方向ワイヤレス充電はサポートしないというレポートを出してきてるそうですよ。
なんかちょっと期待させてギリギリでそうやってがっかりさせるんだ
そうだね。あうちゃん韓国大丈夫だよ、コスメ用品たくさん買い付けてきな
ちょっと落ち着いたら行ってみたいかな大丈夫なの？
ちょっとスキちゃんの声がピチピチしだしたぞ。えら、今日は早いぞ。
またですか。
Wi-Fi は切ってるよな。
切ってる。
なんだろうな。お散歩さん、今朝のニュースでは千葉でいいのかな？千の波？あ、千葉か。お散歩さん字が違うよ。千葉の一部ではまだ停電や断水の地域もあるようですね。もう一つお散歩さん。あ、今夜だね。夜食用意しとくの忘れてた。江口さん、SE2 プリーズ。SE2 はなんか来年の春っていう噂が出てますけどね。お散歩さん、双方向充電にはあまり興味なさそうだけど、まあ Apple Watch のバッテリーがやばいときに iPhone から充電すると今度 iPhone がやばくなりそうな気がするけどな。よしさん、こんばんは。
こんばんは。通勤
帰りの電車の中で聞いてます。お散歩さん、千葉をご変換したので直したのにまた変わってた。
ああ、いつものことです
お散歩さんの超能力かな好きちゃん、ポケットをちょっと下へスライドして読み込み直して、今記事を一つ消したんで。
はい
はい、はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone 11 には R1 コプロセッサー搭載、紛失防止タグなどに活用かという記事が上がってました。次期 iPhone は R1 や ROSE のコードネームを持つコプロセッサーが搭載されることが iOS13 の記述から分かったとアメリカメディアマックルーマーズが報じていますと。今までこうプロセッサーは M 版がついてたんですけども、今回の iPhone から R 版に変わるみたいですね。iOS13 のソースコードの中に R1 や ROSE の記述が複数発見されており、これらの記述が M シリーズのモーションコプロセッサーに似ていることから、 M シリーズコプロセッサーの代替となる可能性もあるとマックルーマーズが伝えていますということだそうですね。でこの新しいこうプロセッサー、感性計測装置と呼ばれる3次元の加速度と加速度計ん3次元の加速度と加速度計測と Bluetooth 5.1 の到達角度と発信角度を使った正確な方向探知、そしてカメラによるモーションキャプチャーと光学トラッキングに対応するとマックルーマーズを報じていますということで、多分これは、出ると噂がされている紛失防止タグ、
うん、
写真では丸い形で真ん中にアップルマークがついてる、忘れ物をしないようにするタグ、これを使うために使われるんじゃないかということみたいですね。あとは AR コンテンツを人物の前面と背面に表示できるクオルージョン機能などへの活用が考えられますと。今まで AR は背景の手前側にコンテンツを表示させるっていう、あのポケモン GO とかについてる機能ですけどね。あとなんだっけ、魔法同盟か、あれらがそういう形の AR コンテンツですけども、
クオルージョンじゃなくてオクルージョン機能でしょ。
あ、本当だ、オクルージョンか。はい、まあこの辺については今夜の発表で明らかになるんでしょうね。お散歩さん、空中飛んでる電波から充電できる機能をプリーズ。あー、でもなんかその部屋に入ったら、例えば部屋の中でその充電用の電波出してるってとこへ入ったら、なんか人間も熱くなりそう。
充電される、
怖いな、
充電、疲れが取れるかもしれない。
肩こり治るかもな。
いいんじゃない。
いいかもね。はい、それでは次の記事、こちらも iPhone マニアにあった記事です。 Apple の新製品発表イベント前日、 Apple Store に黒いカーテンが出現という記事が上がってました。一部のアップルストアの正面ガラスが黒いカーテンで隠されているという報告があるそうですよ。ブルームバーグのマーク、ブルームバーグのマーク・ガーマン氏は、アップルストアの正面ガラスが黒いカーテンで隠されているのは、3D ウィンドウディスプレイを準備しているからだとツイッターで投稿しましたということだそうですね。3D ウィンドウディスプレイ、立体のディスプレイ、これ元記事の最初になんか写真が上がってますけども、なんかアプリのアイコンみたいのがいっぱい天井からぶら下がってる。
本当だ。何そのアプリが立体に見えるってこと？あの画面から飛び出してくるとか。
こんな新しいアプリが出るよっていうことなのかな、これは。 まあこれあの日本のアップルストアではないようですけどもね。日本のアップルストアはどうなってんだろう。近くにアップルストアがないから分かりませんけどね。
そうですね。
あうちゃん、電子レンジに入れると一瞬で充電できるようになるといいですね。だって
電子レンジ。電子レンジは、あの電磁波が出る系電磁レンジ。
はい、それでは次も iPhone マニアさんにやった記事です。アップル製品マーケティング担当副社長、タッチ ID は今後も重要な役割を果たすという記事が上がってました。アップルの顔認証フェイス ID はよく多くのデバイスに採用されていますが、指紋認証タッチ ID はこれからも製品に搭載され続けるとアップルの製品マーケティング担当副社長グレッグ・ジョズウィアック、
ウォズニャックみたいなね。
さんがイギリスのデイリーエクスプレスに語りましたということですね。なのでタッチ ID は今後も生き続けるよということらしいですよ。フェイス ID を多くのデバイスに搭載していくことは間違いないが、タッチ ID にも役割があると述べたと。タッチ ID は iPad ラインナップに最適な技術であり、搭載されなくなるということは今のところ考えられないということだそうですね。ただ一部の iPad Pro は Face ID に変わってますよね。でも Touch ID はまだ生き続けるよと。まあ Face ID コストが割高になるそうなんでね、廉価版にはもしかしたら Touch ID はしばらく搭載されていくのかなって感じはしますね。
私はタッチ ID 結構好きだけどな。
タッチ ID 結構認識する？結構認識するというか、あのエラーが出ることはない？
あんまりないけど、ただそうだよね、手が濡れてたりとか、その料理しながら見るときに困るときはあるね。確かに。
あー、確かに画面というか触れるのは嫌だよな。
手をちょっと一回きれいにせんといけんとか思うときはあるけど、うん、
でもフェイス ID もあのフェイス ID で認証された後画面を上にスワイプしなきゃいけないから、やっぱり画面触らなきゃいけないんだけどな。
どっちにせも手がいるんだ。
いるいる
いや、それだったらタッチ ID でいいじゃない。
え、待てよ、上上げるんじゃなかったっけかな。確か上上げないといけんだったような気がするけどな。
え、みかんの言うことはちょっと心配だな。
お散歩さんに、そんなこと普通の放送波をエネルギーの元にしてくれるとありがたいな。NHK の受信料の元が取れる。フェイス ID はいろいろと制限があるので、私もタッチ ID でいいかな。スワイプ必要だよ。うん。スワイプはいりますよね。確かフェイス ID でも。
じゃあ、何のためにフェイス ID だ？
指紋認証よりも、セキュリティ的には上なんじゃない？顔認証の方が。指紋認証なら例えば寝てる指にピッとつけたら解除できるじゃん。フェイス ID は目が開いてないとダメだからな。
だってまぶたをこう開く、あのこうなんていうの、そのスワイプじゃなくてこう なんていうかな、ピンチアウト、
ピンチアウト、まぶたを、
うん、まぶたを、
散歩さん、まぶたに目玉を描けばいい。
それじゃダメでしょ、
多分ね。はい、それでは次も iPhone マニアにやった記事です。セブンイレブン、 D 払いや aupay など新たに4つのバーコード決済に対応という記事が上がってました。セブンイレブンジャパンは9日、国内4社のバーコード決済サービス aupay、 D 払い、ゆうちょ pay、 楽天 pay の、アプリ決済に10月1日より対応すると発表しました。ということで、これでセブンイレブンで使えるようになるのが9社のバーコード決済になりますね。
そんなにあるんだ。
うん。ペイペイ、メルペイ、ラインペイ、アリペイ、ウィチャットペイ、これが今まで利用できたと。それに今回4社が追加されて計9社。まあ結局セブンイレブンさん、自前のペイ大失敗しましたからね。
そうだね。
で、10月1日にはキャッシュレス決済でポイント還元が始まるじゃない、消費税導入と同時に。
あーはー、うん。
なのでまあ10月1日からau ペイ、 d 払い、ゆうちょペイ、楽天ペイ、こちらにも対応させると。まあ還元ができなきゃお客さんよそ行っちゃいますからね。同じもん買うなら還元してくれるとこへやっぱり行くじゃない。
好
きじゃん。そうでもないか。
私こういまいちね、そのね、消費消費者還元なんとかってやつよく分かってないんだけど、
コンビニは確か、還元されるんじゃなくてもう支払いのとこで値引きされるような形になるんじゃなかったかな、確か。
あのペイの払いでないとダメってこと、それ。
キャッシュレスじゃないとダメです。
あ、じゃあアップルペイとかでもいいってこと。
アップルペイとかでもいいです。要は現金を使わなければいい。あとカード決済とかね、そういうのも還元の対象にはなりますんでね。
うん。
はい、ということで、まあセブンイレブンさんも自分自前でやることは諦めたんでしょうね。諦めたんだろうし、今更セブンさん始めるよって言ってもそれにひっついてくれるお客さんはまあいないだろうね。
いいのにな、あれでちょっと残念だった、
ね、ケチがついたよな。うーん。はい、それでは最後の記事はこちら、ギズモードジャパンにあった記事です。ユニクロアプリはスーツなしで全身のサイズが測れるという記事が上がってました。 ZOZO さんが ZOZO スーツってのをやってましたよね。今もやってんのかな。
うんうん、やってるんじゃない。
あと靴のサイズを測る ZOZO マットっていうのもありますけども、それに対抗してユニクロもスマートフォンのカメラを利用してサイズを測るマイサイズカメラをリリースしましたということですね。ZOZO スーツの場合は、特製の全身タイツを着て、30度ずつ回りながら12回の撮影をしなければいけませんでしたと。ですがマイサイズカメラだとぴったり目の衣服を着て前と横からの写真を撮るだけでとても簡単ですと。ユニクロさんが服のサイズを測ってくれるサービスを始めましたと。
そうなんだ。ちょっと人気
が結
構頻繁に出てきたの。
マイサイズカメラって書いてあるんだけども、専用のアプリがリリースされたわけじゃないんですよ。通常の
ユニクロのアプリ、これにこの機能が追加されてます今。
え、どこに？
ユニクロアプリを立ち上げてください。まず
立ち上げてます。
で、上にニュースオンラインストアお知らせってあるでしょう。
はい。
これのお知らせをタップしてください。
あ、出てきた。
そうすると上のバナーのとこに出てくるんですよ。写真を撮ってサイズを測ろうっていうやつ。これタップします。で、この後、マイサイズカメラを使うっていうとこをタップ。で、手順としてはお客様情報の入力、それから計測の準備。で、その後サイズをカメラで計測して、マイサイズへ登録するという形になるんですけどもね。
これ、自分の名前入れるんだ。
これは、コンビじゃなくていいはずです。ユーザー名。
そうなん。
うん。で、あと、性別、年齢、身長、体重を入力したら、カメラで撮影するのかな。ただ、これは多分ね、誰かに撮ってもらわないとダメだと思うんだ。
絶対嫌だね。
嫌だねって言われても困るんだけど
。で、
この、撮影するときも、体にぴったりしたサイズの服、あんまりブカブカの服ではダメみたいですね、どうも。
ああ、わからんもんね。
そうそうそうそう。
ああ、そうか、全身だけ自分じゃ無理だな。
ちょっと難しいと思いますよ。
お嬢。お嬢、お嬢。
全身タイツだって一番いいかもな。体にぴったりして。
自分で測るとか、レオタードとかね。
すっぽんぽんでもいいかもね。
そうだね。
ダメなのかな。
誰にも見せんっていいんじゃない。一番正確じゃない。
いいかもね。うん、まあ、その方が正確かもな。はい、ということで、4ステップで測定ができるということだそうですね。記事にも書いてありますが、撮影は誰かに手伝ってもらった方が良さそうですと。で、身長と体重は手動で最初に入力するので、2回撮影することで、頭周り、首周り、肩幅、それから背丈、それから腕の長さ、肩丈、バスト、チェストといった細かなデータが記録されると。何
って、いざ、適当なこと言っちゃダメよ。ケタタケって何？
ケタタケ。
雪タケです。
雪？
雪タケ。
雪タケってどこのこと？
うん、こっからここまで。
どっからどこまでよ。足の長さってこと？
違う。自分に調べなさい。
分かってないな。
あのね、雪竹ってね、着物とかでもよく聞くんだけどね、私もどっからどこまでっていうのをその都度分からんで見るけど、説明でき、でも桁竹じゃないよ。面白くて言う桁竹。
みんなも自分で調べてみようね。
桁竹、桁竹。
雪竹は、今のは
はい、雪丈はシャツの袖の長さ、首の付け根から肩を通って袖先までの長さ。
だそうですよ。あと、この今ユニクロのアプリ立ち上げて、そのお知らせのところの一番上のバナーですけども、今4つ出てくるんですよね。で、3つ目がこのマイサイズカメラっていうのが立ち上がるんですけど、四つ目にね、着こなし検索アプリっていうのが出てくるんですよ。テスト版ダウンロードはこちらって書いてあって、これなんだと思ってタップしてみたらね、まだ正式のアプリじゃないみたいですけどね。世界中の着こなしをチェックできたり、画像検索で着こなしのアイテムが探せる。 気になるアイテムをすぐに買えるというアプリがどうもこの先リリースされるみたいですけども、テストフライトというアプリを使って、ベータ版を iPhone にダウンロードしてどうも使えるようになってるみたいです。気になる方はこちらも落としてみてはいかがでしょうか。
みっちゃん、これでコーディネートはコーディネートを勉強したらいいよ、君は。
そうなのかい。そうなのかい。あうちゃん、ユニクロいらない、ワークマン最強。
あ
ー、ワークマンのアプリにもこんなのがあるのかな。ああ、洋服のブランドとしてってことか。
最近ワークマンってめっちゃ人気ですよね。
確かにね。江口さん、スケちゃんのレオタード姿プリーズ。
高いで。
レオタードじゃなくても水着でもいいんだろうね。
江口さん、なんぼで買う？10万ぐらい。
散歩さん、袖の部分の長さじゃないの？あ、雪丈？なるほど、
ね。ケタタケって誰か笑ってくれたらいいのに。
ケタケタケタって。はい、以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
いや、ないよ。今日はないです、コメントが。はい。
なんて答え。本当だね、ないね。
泣け。ねえ、この人50過ぎてるよ。どうする？
どうでもいいんじゃない？
いやいや、って。なんとかだ。見たもちょっとなんか天然記念物だよ。おらんけのかなんか、なんとかだもーんとか。
なんとかだもーんって。はい、ということで今夜2時からスペシャルイベントあるんで、みんな夜更かししようね。っていう、僕起きてられるかな。最近寝るの早いんだよな。
うん、私もうね、そんなに若くないから無理しない方がいいと思うけどね。いや、 YouTube でやってくれるっていうのは、YouTube でやってくれるのは相当魅力的だけど、私は大事な研修を控えているので寝させていただきます。
なんて答え。
申し訳ございません。
井口さん、10万ジンバブエドルでお願いします。だって、
何ですか、ジンバブエ
10万
ジンバブエ、それいくらなの？
いくらだろう。
なんかめっちゃ安そうな気がするな。
聞いていますよ。どうぞ。
みんなに迷惑かけ
て。10万ジンバブエドルは何円？
1,744,700円です。
え？10万ジンバブエドルは何円？結構いいお値段だぞ。1000万で買ってくれて。
え、ちょっとマジで家が建つ。ちょっと今何かあれじゃない、江口さんすごいびっくりしたんじゃない、自分で。
でもこれは違うんじゃない、これ米ドルじゃないの。でもシリはジンバブエドルって認識してたけどな。
ジンバブエの通貨ですよ。
うん。ヘイシリ、1ジンバブエドルは何円？
107円です。
これ絶対違う。ベドルで出てるぞ。ジンバブエドルに対応してないんだ、シリは。
ちょっと待って、ジンバブエドル、かつてジンバブエが発行した、うん、 存在した法定通貨ってことは今は存在してないってことでしょ。ねえねえ、お江口さん覚えてくださいよ、あんた。あんた何言うとるわ。何言うとるわ、ちょっと。2015年に公式に通貨としての廃止が決定された。
廃止されてるんだ。
はぁ、あはぁ。はぁ。
な、プレミアがついてるかもよ。
ジンバブ、
iPad だからこちらないといけないからちゃんと見ないと。ジンバブエドル。10万ジンバブエドル、どれぐらい厚みがあるんだろう。
ジンバブエ、はあ、
もう廃止された通貨だから今の日本円で計算もできないってことだよな。
そういうことですね。それを知っとって言ったんですね。
多分
よくできました。よくできました。
でもシリちゃんが1000万円って言ったから1000万円でいいんじゃない。
いいです、もうほっといてください。
お散歩さんはどうも iPad を買う気満々。あと他に iPhone 新しいの買う人いるのかな。
え、みっちゃん買うんでしょ。
まあ、買わんとどうにもならんよな。この iPhone X は返さなきゃいけないから。ただすぐには手は出さないよ。11月何日のはずだからそこのとこに合わせるような形になると思うけどね。月ちゃんはどうするんですか。
私は、ネット環境をなんとかしてできたら、うん、なんとかモバイルに移行したいなと思ってます。
あ、格安SIMに？
うん。ああ、もうなんか電話代がもうバカにならないので、あの、老後のための貯金ができない。もうなんか。
環境はまた別の話だからな。
いやいやいやいや、だから、そのソフトバンクをやめるには、このネット回線をまだなんとかせんといけんでしょ？
ああ、まあね。
そっからなんよ。なんかね、もう電話代も結構、高いしなって。なんか、それこそあの、楽天モバイル使ってる元うちの上司が1700円っていうの聞いたらもう目が点になった。私その10倍払ってんだと思って約今。まあもちろんあのネット代も入って
る。 LINE モバイルは月1200円だってよ。
LINE モバイル、私あの LINE あれなんよ、あれがあったでしょ、あのあれがあれがあれが、みんなが5000円もらえるとかっていうやつで、私なんか LINE のパスワードがわからんで、うん、そうそう、
うん。
で、なんか私は LINE とはなんか相性が悪いんだなって思って、あんまり LINE に深入りするのやめようかなって思ってんのよ。だってで、LINE Pay のそのパスワードがわからんかったら、なんか LINE にこう、深く入れんのかなと思って。
でもパスワード再発行とかできないの。
知らん。
できるような気がするけどな。
っていうかすごいタイムラグだね。
うん、タイムラグが大きくなってる。お散歩さん、音声通話ありだと3000くらいになるんじゃないの。わかんない。いくらぐらいになるのかな。
別に返さなくてもう4年は使えるんじゃないの？あと2年古い機種に金払うんだったら新しいのに買えるでしょ普通。買えません。
あれ一時なんか新しいのに手出さんかもしれんって言ってましたよね。そういえば。
ああ、だからその型落ちが今までは安くなってたじゃん、それが総務省がダメって言ったから多分安くならないはずなんだよな、型落ちも。で iPhone XS と iPhone 11と値段が一緒ならやっぱりどうせ払うなら11にしない？
一緒ならね。
うん。多分金額的には変わんない金額になると思いますよ。
え、一緒ならっていうのはその発売当時の値段が一緒っていうことであって、新しいのが出たらもちろん 10S
は
安くなるんじゃない？
安くしちゃダメって総務省が言った。
あ、そうか、
現行品
だ。そりゃそれはなんかしんどいね。その在庫さばかない健康になるじゃん、そのちゃんと見越して製造せんと。
そうそう、だからアップルが怒ってるのよ。ケイちゃん、 iPhone は5G 来たら買えるかな？
5G？
ん？あ、5G？ あ、iPhone に 5G が乗ったら、このカエルはこの買う場合でいいのか？
なんか、ケイちゃんもお散歩さんのあれが映ってきたね。っていうかもう、なんかみんなになんかこう、感染していきおるんじゃん？ 5G？5G、
5G、5G のことだな。5G は来年の iPhone だろうな、多分乗るとしたら。今回はまだ乗ってこないでしょうね。ケイちゃん、手を挙げてごまかしてもダメだよ。
なんか最近うんうんがひどいけどどうしましたか？
ん？喉がイガイガ。喉がイガイガですよ。私は、あ、お散歩さん、私は4月買い替えだからまだ余裕がある。あ、猶予がある。8で十分だから買い替えるかどうかわからないけど。
どうなんだ。昔ほどその新しいモデルが出るけど、わーっていう感じはないよね。
目新しい機能が乗ってこないもんな。まあ、カメラが良くなるとか。
なんか iPhone 4が出た当時の 4OS とかの方がなんか勢いがあったよね。なんかこう、まあ、スマホの普及率はまだそんなに高くなかったけど。ちょっとこうスマホがまんべんなくこう広がってきて、落ち着いてるんだよ。
まあね、ほぼ完成形になっちゃってるな。まああとは CPU が速くなるとか、そんなぐらいだもんな。ストレージが大きくなるとか。
なんかもうすごい進化してスマホが。その昔出た頃に比べたらすごい進化して、それこそそのすごい何コアな人たち は、その iPhone の機能がしっかり使い切れるような人には、うおーっていうすごい魅力かもしれんけど、私みたいに、その、機能あっても使いこなせんままでもう2年以上使ってるような人すごく多いと思うよね。そういう人には、これ以上何を望むんかっていう感じ、今。
まあね。まあ進化しきったってとこはあるかもしれないよな。
もう Siri 使ってない人、Siri を、Hey Siri ってやってる人も私の周りにはいないし、私が言ったら、え？みたいな顔して見られるし。
スキちゃんが使いこなして見せないけんのだね。
なんか、あの、Hey Siri なんとかなんとかっていうのは割と外国人の感じ？絵になるのも。
スキちゃん絵にならない？
日本語で。
日本語で。
なんか、
ヘイがいらないな最近半。
そうだね。
うん。
ヘイ言っても知らん顔してる時あるしね。なんか、なんとかかんとかって言っても、はい、聞いてますよって言われたらカチンとくる。なんかタイマー5分セットしてて、はい、聞いてますよって。聞いてねえじゃん。聞いてねえじゃんって思う時がある。それでなんか、はい、聞いてますよって言うけど、だけ5分セットしてやって言ったら、何にも反応するみたいな。めっちゃ腹立つ時ある。
それは多分標準語じゃないからだよ。
そうか。なるほど。だけどね、ちゃんとこっちがお願いしてるのに、はい、聞いてますよって、なんか、何を聞いとるんじゃって思うじゃん。
あと、スキちゃんがアラームをSiriに登録させようとすると、いつもオフの状態で登録するよな。
ああ、で、その画面を出すよね。あの、へえ、Siri3時に起こしてって言ったら、15時のアラームの画面が出てくるけど、スイッチがオフになっとるという、絶対私のことをちょくってるだろうと思って。なんかちょっと反抗期なんかな。
そうかもね、思春期かもね。
やだね。
ケイちゃん、Siriよりアレクサに呼びかける方が多い。あおちゃん、クローバーばかり使ってる。部屋の照明のリモコン。
うん、あ、おしゃれ。
江口さん、値段が高いので、費用対効果的にお得感がないので魅力がないです。あ、スマートフォンかな。
そっかね、値段高くなるとばかりだもんね。
それもあるよな。
だっけ変な話、
うん、
うん、うん、何でもない。
サンポさん短いのでアレクサの出番が一番多いかな。短いので、短なので、
なんか呼ぶのが短いってこと？
身近の間違いなんじゃない？違うかな。はい、皆さん失礼しました。ちょっと私の手が当たってしまって、ライブが一旦止まってしまった。スキちゃんもしかして一人で喋ってんのかな。戻っておいで。あ、戻ってきた、戻ってきた。おかえり。
いや、普通わかるでしょ、オフラインになったら。そう、なんで一人で喋っとったらおかしかろう。
いや、スキちゃんよくやってるから。あれ、スキちゃんのコラボが切れた。なぜだなぜだなぜだ。スキちゃん戻っておいで。 あれ、スピちゃん、あ、戻ってきた。今のはこっちじゃないぞ。
私何もしてないよ。
そうなんだ。
なんかさっきより、
あれ、またスケちゃんのが切れた。どうした、どうした、どうした、どうした。スキちゃんが合流できない。はい、まあ皆さん、要は今夜夜更かししようっていう話ですよ。さあ今度は大丈夫かな、今度は大丈夫かな。
すごい、なんか私が開始終了開始終了って。
今度は切れずにいけそうかな。
大丈夫ですか。
大丈夫っぽいね、今んとこは。はい、何の話
したっけ。なんか面白い話あるの。
面白い話はね、大してないかな。ちゃん、面白い話があるかい。
もう毎日毎日必死で仕事してるんで何もないけど。
何もないけど、
何もないけど、
うん、
なんかフラワーエッセンスって知ってる。
フラワーエッセンス、花から取った香り。
香りじゃない、エキス。
な、何するもの。香水じゃなくて、
なんかどう説明したらいいかわからんけど、いろんなのがあるんよ。それもすごい、なんか、うん、女らしくなるとか、
うん、
男らしくなるとか、
うん、
ネガティブがポジティブになるとか、いろんなその症状別にいろんなのがあって、
うん、
で私今取り始めたんです
よ。そのフラワーエッセンスってやつ
は、うん、私割となんかこうネガティブなところがあるんで、
うん、
なんかいつも幸せを感じていられるような風になるみたいなやつ。
それは何、香水として使うんじゃなくて。
違う、飲み物とかに入れて飲むの。あんまり知られてないかな。結構ね、あの出回ってるよ今すごく。
初めて聞いたな。
なんかね、
うん、
花のエッセンスを水に転写する、花のエネルギー、花の持ってるエネルギーで、ちょっとね、それを始めたんで、どうなるかちょっと見物なんですけどね。
スケちゃんは、何の花のエッセンスなの？
多分、いろんな花のブレンドなんだと思うけど、その、効能しか見てない。ブレンド？ブレンドされたやつなんだけど。
この花のエキスが効くっていうわけじゃなくて、
なんか
いろんなのブレンドしてってこと。
あんま突っ込まんで詳しいこと知らんのよ。ただ勧められて今使い始めて、今日で2日目、3日目、2日目、
うん、
で、あの普通はその飲み物にスポイトで 3,4 滴ポチョポチョって入れて飲んでるんですけど、勧めて、うん、なんかその男の子向けで、そのなんかこう、身だしなみをこう気にするようになったり、こう、なんかこう、男らしくなるみたいなやつもあって、で、その、うちの職場の男の子でさ、もう、若いんだけど、頭ボサボサで、その、ズボンのポケットでこう手突っ込むじゃん。
うん、
その手を突っ込むポケットの下にさらに穴が開いとる、そのポケットみたいに、
ああ
いわゆる破れとるということなんだけど、それでもなんか全然平気な男の子があって、なんかその男らしさっていうか、ちゃんと身だしなみをこうちゃんとするような男の子になるようにってこうその勧められて飲んどるんだけどね、今日張ってみたら飲み物に入れずにスポイト口開けて直にスポイトから口のなんか原液入れよる気、びっくりして、ね、だっけ、だけその子がちょっとこれからどう変わるかちょっと見ものなんだけど、これで私がちょっと効果が出たりとか、周りでそういうやっぱりいいんだと思ったら、ちょっとリスナープレゼントで考えようかなと思ってます。あの2000回プレゼント、2000回だったっけ、2000回ってもう過ぎた、
読まついてないよ、うん、
まあこれはね、話しても面白くないよね、その人物を知らないし
そうかね、
うん、
お散歩さん iPhone 12万ってことは2年でか、2年だじゃないよな、2年で買えるとすれば月に5000円払ってることですよね、やっぱり高すぎ。あ、それ普通だと5000円ぐらいだけど、それに割引が入ってるから確か3000いくらだったと思うけどな、機種代として払ってるのは。江口さん、ラベンダーの香りを嗅ぐと過去の飛ぶとか、過去にかな。さんぽさん、その手の話好きですね。のぶすみさん、時をかける少女か。ああ、時をかける少女はラベンダーの香りだったよね、確か。
何の話それ。いや、今のこのラベンダーの香り嗅ぐとって何の話だろうと思っとったけど、そういうのがあるの、時をかける少女。
映画。
ラベンダーの香りを嗅ぐと、
あ、理科室か、なんか教室だったか。で、ラベンダーの香りを嗅いで、過去にタイムスリップするんでしょ、
あの原田智代。
そう。
私ね、その映画見てないんよ。
ああ、そうなんだ。筒井吉高。お散歩さん、理科準備室。ああ、そうね、理科準備室だったよな。
まあ、みんな見てんだもん。
さんぽさん、通信費入れると月額で1万円ちょっとでしょう。あ、娘の iPhone も僕は払ってるから、もうちょっとかかってますね。
え、娘ちゃんのはいつまで払うの？
まあ、来年の4月になったら、分けますよ。
ほんと？
うん。多分、本人もそろそろ変えたいんじゃないかなって気はするけどな、本体を。
うん、なんか、安いのに行く？行かない？
そこはどうするか分かんないけどな。
ソフトバンクはダメだべ。
ジミーちゃん同じく見てないので分からない。あ、だからソフトバンクも安いプラン始めるでしょ。まあ、Y モバほどは安くないかもしれないけどな。江口さん、アニメもあったよ。あ、アニメの方は見たことないけどな。はい、てなとこですかね。はい、じゃあ、夜更かしする皆さん、寝坊しないように頑張りましょう。
歌はみんな
頑張るよ。ちなみに現在 Apple の公式サイトメンテナンス中だそうです。少しだけお待ちくださいもう準備に入ってるみたいですよ。あれ？
ごめん、咳が出る。
おお、びっくりした。うん、ああ、そういうことね。
ああ。
ん？
ん？見たいけどな。元気はないな。なんか、 それこそ日本時間で10時からとかだったら少し頑張れるんだけどな。
ああ、まあそんな時間に始まればな。
アメリカは8時スタートにしたらいいのにね。
アメリカ人が嫌がるわ。
あ、8時スタートじゃないよ。
そんな早いんじゃって。
アメリカが10時からか。そうだね。うん。
アメリカ10時スタート。だから、6時スタートなら、日本で夜10時から見れるけどな。
え？
え？
あ、そっか。4時間だもんな。
アメリカ10時スタートで、が日本の午前2時だからね。
絶対ないよな。
ないない。はい。それでは皆さん、まあ、寝坊しないように、頑張ってね。以上、空海 IT ニュース1928回9月10日でした。お届けしたのは、
みっちゃんは明日残業だけど、するのかな、のすきちゃんと。
ああ、明日、明後日は一応残業する予定にしてますが。
短め、少なめ、短め、少なめ。
そうだね。まあ明日は、今夜の発表の振り返りだな。
楽しみにしています。え、のみっつんとってもすきちゃん言ったよ。あれ、
あ、言ったか。
いつも私が先に言うじゃん。だって
みっつんでした。
なんかみっつんボケてるよ。
それではまた明日。三四
ダダモノダン
ダンダダモノダンダン。
だってチタンのアップルウォッチと iPhone11 が気になる。
お、チタンのアップルウォッチ行くのね。
チタン、六チタン、六チタン。
それは六チタン。
あら、知ってたの。
そら知ってるべ。
六チタン。
I mean, IT news.